子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は親も子も笑顔で成長していくためのヒントをお届けする番組です。勝子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、まだまだ寒い日続きますけれども、勝子さん、今日はこのタイミングでどういうお話していただけますか？
あ、そうですね、ありがとうございます。本当ね、このシーズン日本は寒い時に受験が続くっていうところがね、
はい、
いやね、子供たち大変だなと思いながら、まあこのシステムに対してはね、うん、どうしようもないことなんですが、まあ受験期における、はい、親御さんのあり方とかね、そういったあたりをね、ちょっとお話しできたらなと思います。
はい、いや、この問題は本当に親もね、気になりますし、子供の方もね、こうしてほしいみたいなことあるかもしれないなと思うんですけれども、うんうん、これに配信が、2月の10日ということで、まあ、中学受験はもう終わってるかなっていう感じでね。
はい、
でも、大学受験の方はね、本当にまだまだ3月までね、続きますから、
うん
う
ん、
ぜひ ね、皆さん、今日のお話参考にしていただければと思います。はい、今はじゃあこういう、はい、まあご相談っていうのも結構、勝子さんのところにもあるんですか？
はい、そうですね。あったりしますし、私自身もよくね、体験としてね、子供たちの受験とか関わったっていうところもあって、はい、エピソード的なところもね、あります。はい。で、今日は、はい、特にこの時期となると、まあ大学生、さっきね、幸子さんおっしゃってくださったように、大学受験に向けてっていうところね。
うん。
はい、お話をよく伺うことがあります。
大学受験というとね、もう、高校生もね、うん、まあ、もしかしたら、まあ浪人生でしたら19歳、20歳の方もいらっしゃって、うん、ちょっとね、やっぱり年齢も上がってくるので、その受験生との関わりも、小中学生とはちょっとまた変わってくるんですかね。
そうですね。なんかね、皆さん、リスナーの皆さん、お子さんが、大きいお子さんがいらっしゃる方は、思い出していただけたらと思いますが、ね、きっとご自身の、若い頃、受験の時どうだったかなっていうのをね、ちょっと思い出しながら、うん。うん、やっぱり、思春期あたり、あるいは思春期が抜けてくる頃っていうところでは、うん。お子さんとの関係も違ってるでしょうし、お子さんもね、会話とかも違ってきますよね、きっとね。はい。
そうですね。何かこう、ポイントっていうのはあるんですか？
そうですね。私、ね、最近本当伺ったことで、驚いたのが、まあ、私はそれしなかったんですけど、最近のね、お母さんたち、はい、結構情報、どこからでも入ってくるじゃないですか。
はい。
ちょっと、検索したら、ツイッター、X ですね、とか、いろんな SNS からもだし、検索すれば、ここの大学を受験した、このエピソードとか、受験体験記とか、はい、いろんな情報があるって聞いて、あ、そうか、と思ってですね、
うん。うん。
特徴的なのは、情報が溢れてるだけ、お子さんはね、塾に行ってたり、あるいは学校の先生と一緒に、何かね、取り組んできてるっていうのがあるので、
うん、
まあ、周りからの情報をシャットアウトしてるケース、雑音と言ったらちょっと失礼ですけど、なんかちょっとそういうね、入れたくない情報入ってこないっていうところはあるかもしれないですが、うん、
はい、
親御さんとかね、うん、特に、はい、情報はもう検索したら自然に入ってくる。検索しなくても、ちょっと一回ね、ググってみたりとかしたもうワードでどんどん引っかかるじゃないですか。
はい。
はい、それがね、頭がでかちになってるって話を聞いて、情報入ってきたの確かに止められない状態っていうのは、
うん、
ついつい入ってきた情報をそのままお子さんに発してるっていう、
うん、
聞いて、あ、それはちょっと危険かなっていうふうにも思ったりします。はい。
そのサイトによっては学校の口コミなんかもすごくあったりして、こう親御さんの口コミとお子さんの在校生の口コミ、はい、卒業生の口コミっていうのがあって、ね、はい、まあ、それぞれのすごいいろんな意見を見られるのもいいとは思うんですけどね。はい、確かにその一人の意見がみんなの意見みたいにこう考えてしまうと、ちょっと ね、また危険かなっていうふうに思いますから、
え
その情
え、ええ、ええ、ええ。
報の取り扱い方とか、親が
はい。
その情報をどうやって受け止めていくかっていうのも結
はい。
構大事になってきますよね。
そうですよね。本当おっしゃる通り
うん。
です。入ってくる情報を受け取るのはいいとして、ミニスのいいとして、親御さんの軸というか、このお子さんをどう応援していくか、どうサポートしていく
う
か、
ん。
っていうう
ん。
軸を持っていただく。まあ、これはもう、大学受験とかね、そういったものだけに関わらずですよね。小さい頃から、この子にどう育ってほしいか、そしてこの子のいいところはどんなところか、っていうところを持っておいて、それでいながら、この子の幸せを考えるとしたら、私はこの軸を守ろう、みたいな。心配が、もやもやが出てくるわけですよね。受験生の親ってね。本当大丈夫かな、とか。ついつい言葉としてね、もうちょっとやったら、とかね。あるいは 勉強終わってるの？とか大丈夫？とかね。大丈夫っていう言葉一つがきっとお子さんにとってはいらない言葉だったりね。
そうですよね。また、その大学受験期のお子さんってね、さっき勝子さんもおっしゃってましたけど、まあちょうど思春期だったり、思 春期
そうで
の終わりかけで、もうそもそも関わりがちょっと難しいなって感じる頃かもしれないのに、そこにまたこう受験っていう、ちょっとね、
はい。
こう、お子さんにとってもストレスがかかるようなことが降りかかってくると、なかなかこう、親子の関係がこじれちゃうパターンももしかしたら、あるかもしれないですよね。
そうですね。もういいわってね、シャットアウトしてしまうことにもなりますし、だからこそですけど、やっぱり、まあね、いくつかポイントはあるかなと思うんですけど、特に、親御さんがお子さんに聞いてほしいなと思うことは、話の会話の中でですね。お子さんを中心に置いた上で、もうね、一人前の大きな子になっているというところもあるので、何かサポートするのに何かやってほしいと、ことはあるって聞いてみること。どうやったら、何か手伝えるとか、あなたのいいサポートができるっていうことを聞いてみる。って言われたことを、例えばですけど、いやもうご飯だけでいいからとか、朝起こしてくださいとか、何かあるかもしれないし、あとは勇気を振り絞ってですけど、かえって逆にやってほしくないことは何と。いろいろ出てくるかもしれないですけど、やってほしくないこと。まあ、
もしか
関
した
係性が
ら、
ね、
やってほしくないことの方が多いかもしれないですよね。
そうですね。そうですね。本当関係性がね、できてるからこそできる会話かもしれないですが、やってほしいこと、どんなことある？とか、何か手伝えることある？っていうことが一つと、あと一つは本当、逆にやらないでほしいってことがあったら聞かせておいて。で、できるかできないかは別としても、そういうふうに思ってんだね。受け止める。そして、難しいなと思った時にも、もし、わかりましたって答えて、じゃあそれを頑張るってことも大事なんですけど、どうしてもの時は、それ本当やっちゃってるよね、とかね。気持ちではわかるんだけど、やっちゃってることもあるかもしれないから、努力してみるね、とかね。親の努力を見せてあげると 親も完璧でないので、それはすごくいいかもしれないですね。
そうですね。まあでもそうやって聞いてくれたっていうことがお子さんにとっても、またちょっとこう、なんていうか、思春期の中であっても、親に対する思いっていうのは少しね、変わってきそうな気がしますけどね。
そうですよね。親御さんが中心となって動いて何かしてあげるっていうよりも、お子さんのことを大切に思って聞いてくれてるんだっていうのは絶対伝わる言葉ですもんね。
そうですよね。なんかもう本当に今真っただ中にいる皆さんにはね、すごく頑張ってほしいですし、親御さんもね、こう、良かれと思っていろんなことを やっている方が多いと思うので、
そうです。
ちょっとね、
ね。
こう、どういうことが
はい。
お子さんにヒットするのかっていうね、
はい。そう
ことを
です
少
ね。
し会話の中でまた聞けたらいいですね。
そうですね。うまくいかなくても努力だけはしてみるとか、あとはお子さんの、そう思ってるなっていう気持ちを受け止めるとか、あとは、そうは言ってもっていうざわざわ感が残るようだったら、ぜひね、相談していただけたら、いいかなと思います。
そうですね。この番組の説明欄に勝子さんの会社のホームページのご案内掲載されていますので、そちらから個別のご相談ある方、ぜひお問い合わせいただければと思います。今回はこの受験期の親子についてお話を伺いました。勝子さん、今回のお話はここまでとなります。ありがとうございました。
ありがとうございました。